トップ5。それでは今週の映画ランキングと今月のランキングを振り返ってみましょう。
第5位、
仮面ライダーオーズ、ワンダフル、将軍と21のコアメダル。仮面ライダーたちがメダルをめぐって争奪戦を展開する仮面ライダーオーズの劇場版。800年前の江戸を舞台に、仮面ライダーオーズの日の英二たちとコアメダルを狙う錬金術師とが時空を超えて繰り広げる世界を破滅から守るための熾烈な戦いを描く。松平健が自身主演のテレビドラマ暴れん坊将軍と同様に徳川吉宗を演じる。予測不能の激しい戦いから目が離せない。
第4位、
小栗小坂から。原作は1980年頃に少女漫画誌仲良しに連載されていたコミック。ちょっぴりノスタルジックな、だけど今よりずっとエネルギッシュだった1963年を舞台に、高校生の海と旬の純愛とその両親の青春時代を描く。
第3位、
トランスフォーマーダークサイドムーン。あらゆるテクノロジー機器にトランスフォームする金属生命体と人類の攻防戦を描く SF アクション超大作のシリーズ第3弾。最終章となる今作では物語の主戦場を宇宙まで広げ、トランスフォーマーたちによる地球侵略を圧倒的なスケールで喝射。
第2位、
カンフーパンダ2、今月のピックアップで紹介します。
そして第1位、
ハリーポッターと死の秘宝パート2。ボルデモートを倒すため彼の魂を7つに分けて収めた分霊箱を破壊しようとするハリーとロン、ハーマイオニー。4個目の分霊箱ヘルガ・ハッフルパフのカップを壊したハリーたちは秘密の通路を通ってホグワーツ魔法学校に戻る。しかしホグワーツは昔と違い校長となったスネイプに支配されていた。ハリーがスネイプに反旗を翻したとき、不死鳥の騎士団のメンバーたちが再び立ち上がった。今月もベスト5にランクインした新作の現時点での興行収益をお知らせします。先週首位に返り咲いたハリーポッターと死の秘宝パート2だったが、今週もその勢いのままに首位をキープ。公開6週目にして累計成績は興収80億円を突破、動員も600万人近くとなった。これから秋にかけて大作の公開は少ないということもあり、シリーズ久々の興行収入100億円突破なるかという点にも注目したい。2位にはドリームワークス制作の CG アニメ第2弾カンフーパンダ2が初登場。19日の金曜から全国535スクリーンで公開され、土日2日間の動員は15万1311人、興収が2億35万550円、そして初日3日間の動員は20万9802人、動員が2億7437万4650円となった。日本語吹き替え版で声優を務めた山口達也、笹野隆、めぐみたちが全国舞台挨拶キャンペーンを実施し、積極的に本作をアピールしたことも全国的に知名度を上げたと思われる。公開4週目のトランスフォーマーダークサイドムーンは3位で、先週よりワンランクダウンとなったが、累計動員は223万5177人、興収は34億1672万4950円となった。お盆興行では 3D の稼働率が高まっており、圧倒的な 3D 映像を体験した観客の口コミが広がっているようだ。4位の小栗小坂からは、ワンランクアップで累計動員275万462人、累計興収が34億5397万1800円となった。そして5位の劇場版仮面ライダーオーズ、ワンダフル、将軍と21のコアメダル。海賊戦隊ゴーカイジャー、ザ・ムービー、空飛ぶ幽霊船はワンランクダウン。今週はこんな感じのベスト5になってます。
はい。
はい。
そうです。
そうです。やってます。らしいですよ。
はい、ということで、はい、ランキング振り返ってみ、ましょう。第5位、仮面ライダーオーズ、ワンダフル。何がワンダフルなんだ？
わからない。
どうワンダフルなんだよ。
仮面ライダーオーズ、ワンダフルですか？
どこについてるんですよ、これ。
ワンダフル将軍じゃないですよね。
ワンダフル将軍ワンダフル将軍だけどもね、彼は、
まあ、ワ
ンダフル将軍だとは思うんですけどね。さあいかが、
さあいかが、
さあいかがと丸投げしてみる。
よし
知らん、
どうだ
無理だ
なんかね、その津山のラジオの時の、うん、なんかひとみさんのこうなんていうんでしょう、代わりにやってくれた某アシスタントさんの話によりますと、
はい、
なんか 次の仮面ライダーもう終わるんでしょ、このオーズ自体が。
あ、8月で終わりですね。
終わりで、その次のライダーがすでにちょっとここに登場してて、
それ
なんか紹介も兼ねてるようなことにもなってるようです。
ロケットみたいな仮面ライダーじゃないですかね。
分からんっすね。
なんか高校生が初の、
そうですね、学園ドラマだ
と。ああ、そうらしいですね。そうそうそうっていうことになってるみたいで、まあうまいですわな、相変わらず。その なんていう、まあ、映画でつなげて今度テレビみたいな ねうまいことやっとるなと。
しかも将軍ですよ。
そう、この人はしかしすごいですな。
ねえ、
すごいですね。
いや、なんだろうね。
どうしたい。
トリック自体出た時点で怪しいなと。
怪しい、ね、馬の手走ってるからね、うん、
思ったらいたが、
本当にこれでもう極めた。
ただまあすごいですよね。そのなんていうんです、もうほとんどセルフパロディじゃないですか。
うんうん、
そのなんていうんでしょう、もうすでにもう渥美清イコール寅さんみたいな、
うん、
ぐらいのところまで来たのかなという。松平健イコール、まあ、その松健さんもまあそう
言うね、
要は将軍とは言わないけども、あの格好でやるという、
うん、
もうもはやイコールというところまで来たのかなという。
それ仮面ライダーと合わせるんですよ。
合わせるんですよ。考えたやつがすごいね。
多分
通したやつもすごいし、
これ今後絶対ウルトラマンと合わせてね、
うん、
暴れ申し訳でかくなりますよ。
マジで。それは
巨大将軍
やらないだろう。
だって
切ってくるんだぜ。
いやもう
危ねえだろ
う。人たちがすごいですわ。
危ねえの、もう切られたら大変だぜ。ウルトラマンの中身とか。
いや、ウルトラマン切らない。切らない。ウルトラマン切らない。今、えぐいこと言った、今。
怪獣か。
怪獣か。
怪獣でも切ったらいろいろ出るだろう、ゾウ
ム。出る。ゾウムとか言わない。
街中がもうすごいことになると。
いいですよ。
いろいろ出るから、ね。
いろいろ出る。
18になるでしょ。第4位です。
くくりこ坂から。
はい。何回かね、その、うん、なんて言うんでしょう。結局、その、面白いかどうかは別にして、その、なんて言うんでしょう、この、まあ、興行の結果が、うん、結果が、なんか評価になるんじゃないかという感じにしてはいいんじゃないですか。
ずっと5位以内にいますね。
うん、強いですよね、
うん。
ということは、まあまあ、評価されたんですね。
ある程度の年齢の方にね、うん、懐かしいという面で、その昔リアルにね、あんな、まあ、感じ、暴動じゃないですけど、怒ったりとか、うんすごく懐かしいんで、もう現実的じゃないですか、
うん、
ファンタジーが一個もないという、うん、
一個もない。
だからもう年配の方に受けやすいというか、まあ、若い方にはやっぱりこのジブリが受けたかどうかがね、
うん、
ちょっとわからんのですけど、
まあ、でもそのなんか懐かしさみたいなところは割とそのジブリのね、
うん、
なんか見たことないけどトトロとかもそんな感じでしょ。
あれはいいよ、
あれはいいよ、
うん、猫バス乗りたいもん、
う
ん、
あそう
本当にいいよ、
う
ん
どうしたすごい攻められてる感じですトトロも見てないのかこいつみたいな
あこれ見なきゃダメだよね、ほらね、
あれはダメだよ
だからその ノスタルジーなね、
はい、
感じっていうのはなんかまあジブリに脈々とあるのかなみたいな感じもするですから、まあでも今現在で4位ですから、まあまあ良かったんじゃないかなと。
何気にヒットしてますもんね、
うん、感じかなとは思います。
これは、ね、なんだ宮崎さんの息子さん、
うん、五郎さん
今回これ結構な評価を受けるんじゃない
です
かね。
そうですね、だからまあまあやった甲斐があったでしょうね、う
ん、ゲド選挙は多分かき消されますよ、
うん、
かき消された頃にブルーレイとかで販売します
ね、うん、販売します
あれみたいな
似てるやたりね、
いらっしゃる
みたいな、
ジブリマンスみたいな、
ね、そう
毎週やられたりするね。
辛いな
辛いわ
辛い、まあ、いいんじゃないでしょうか。
はい、
そして第3位出ました。これはもう語ってください、はい、私津山でもう津山で全然知らない人2人相手にね、
いやこれ
語ってるのがね、で知らないんだもん1から10まで説明しないといけないでしょこれ。
あの DJ のね僕の代わりにやってくれた方が、特に知らないんじゃない
です
かね。
そう
すごいなんかいろんな質問されそうな気がするんですよ。
そう
トラックがとか
そんなでしょ。で基本的に僕はこの映画にはこうアンチですから若干、
はい、そう
なの、
そうですよ、
アンチトランスフォーマーですから、
アンチフォーマー、
うん、まあまあアンチフォーマーの私としては、
はい、
3作の中で一番面白いと思う。
お
ということは言っておいて、あとはジュンさんに対して、
はい、いやまあ多分気に入ると思ったんですよ。一番人間ドラマ的にね、しっかりしてたというか、2作目がなんだろう、もうごちゃごちゃすぎて、誰が何と戦ってるかとか、なんか一人が分かんなくなったりとかっていう部分があったのを監督が まとめて、まあ、ドラマ中心にねしちゃったのがこのダークサイドムーンだったんで、多分中村さん的には見た瞬間に多分3作中の一番好きなもんではないかなと思ったんですよ。
なるほど。
だからまあ 戦い重視なが大好きな僕としては、うん、あのまあナンバー2なんですよ。
ナンバー2、
もう世界中がダサくと認めたパート2が大好きなんですよ俺は。監督さえも後付けであれは最悪な作品だったって言ったのに嘘つけって思って。
どんだけ
マイケルベイ嘘ついた。
いい
世の中に負けた。
世の中に負けた。
もうね、あのね、プティマスプライムがね、うん、あのね、あのコンボイがね、うん、飛んだらもう嬉しいんだよ。
嬉しいのか。
あれ見ただけでもうトランスフォーマーはもう終わりだよ。あれで
飛べばいいの。
来た、次どうやって落ちる。もう大工サードムーンに関してはもう言葉にできないぐらいダサかったんだけど、引っかかり方がちょっとドキッとしたんだけど。
そうだね、
びっくりしましたけど、
ね、確かに絡んでたね。
絡んでた、うん、絡んで絡んじゃう。カット変わったら助けられたちっちゃいやつに。
助けられちゃう。
ちょっとあーっと思ったけど、あまあまあまあ全体通したら面白かったですよ。良かったと思いますよ。まあこれで終わりという、うん、ことにしては、うん、まあ、ね、いっぱいお金もかかって、そうそう、うん、よかったんだよ。
だからあのちゃんと脚本に手を加えられてるよ。だから、うん、一番気に食わないというか、うん、やっぱ引っかかるのは、うん、その明らかにトランスフォーマーでガーッと強そうやん、
うん、
めっちゃ強そうやん、
すごい強そう。
でもそれと共存して人間が戦う、
そうそうそうそう、
力のバランスというか、うん、がどうしても見ててこう腑に落ちないというか、なんか戦いちゃうんだよね、
あ
っていうのが特に2あたりではものすごかったんだけど、うん、そここの3はその人間は人間サイドでの戦いっていう方にちゃんと集約されてて、トランスフォーマーはトランスフォーマーでメガトロンとの戦いっていうところにちゃんと分けれてるので、そういう意味ではそれ腑に落ちるというか、うん、だから、うん、あ、やっぱりその辺のなんていうのちょっと矛盾というか、なんかそのなんか釈然としないところを、うん、僕的には見てて脚本を直したなというか、その、うん、なんていうの、その修理したなという
ドラマ性を、ね、
感じは非常に受け取れて好感が
持てた、
うん、
いい
僕は間違ってなかったと。
いいなんちゃ間違ってない。全然間違ってない。
そうそう、
まあね、これ
まあまあ
いろいろね、うん、ありますよ。
いいですよ、
突っ込んでくれます。本当にあんな勝ち方でよかったんかとかね。
あ、
やっぱりどんな勝ち方してもやっぱり決めるのはお前かとかね。
それ
ぞれあるんですが、まあ結果的に僕はこれぶっちゃけ2回目に行きました
すでに
2回目は 2D で行くはずだったんですが、気づけば 3D で行きまして、まあ両方とも出なかったんですけど、
あんまり出なかったね。これはちょっと出るかと
思った、
期待してたんだけども、
やっぱ出ない。
やっぱね、
やっぱりちょっと一般そんなに、
ね、出るのがこれの前に入ってるオールウェイズ、
ね、出るね、あの東京
タワー、東京タワーのてっぺんが何度見ても出る、刺さるもん、おでこ
刺さる、刺さらない。
あれ見た後は何も出ない、
うん、
ここがピークみ
たいな、ピーク予告が
早い、ピークが
早いんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
そういうことでございまして、はい、まあまあ、まあでも全世界的にも
興行的にも
大ヒットが出てますから、うん、いいんじゃないでしょうか。
はい、
第2位
カムパンダね。
びっくりした、こっちで説明書いてあるから、はい、なんだと思ったら、ね、ピックアップですね。
嘘で紹介します、はい、嘘つかれてます、
すっかりここになんか説明文がある、
原稿が嘘ついてます。
はい